Last week we just got started. We began. We went through the first six verses.
先週あの最初の6節のところまでを少し学びました。
Well, this week, what I want to do is to back up and start from the beginning in order that we get the context of the whole chapter.
でこの朝もう一度ですね、一節からあの始めて、この章全体が分かるようにあの復習の意味も兼ねて一節のところから始めたいと思います。
So let's read verses 1 through 6.
それでは、ヨハネの福音書14章の1節から6節を日本語でお読みします。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。私の行く道はあなた方も知っています。トマスはイエスに言った。主よ、どこへいらっしゃるのか私たちには分かりません。どうしてその道が私たちに分かりましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通していなければ誰一人父の身元に来ることはありません。
So Jesus begins,Let not your hearts be troubled.
最初のところでイエスはあなた方は心を騒がしてはなりませんと言われています。
Now he has just told them at the end of chapter 13, he's just told them some very troubling news.
ちょうどこの13章のところで、その直前にですね、イエスはこの弟子たちに、まあ、心を騒がせるようなニュースを伝えました。
He told them that he would be leaving them.
彼はこの弟子たちにもうすぐ自分は去っていくということを言いました。
And he told them that one of them would betray him.
そして彼らのうちの一人が自分を裏切るということも言われました。
And then he goes further and he tells Peter, Peter, you are going to deny me three times before morning.
さらにペテロに対しては、夜が明ける前にあなたは私のことを知らないと言うだろうというふうに言われました。
And yet, in spite of all this troubling news, he says,Don't let your hearts be troubled.
でこれらの、まあ、あの心を騒がせるようなニュースの後にイエスはここで心を騒がしてはなりませんと。
And he gives the reason not to let your heart be troubled.
でその後にその騒がせないための理由というものを挙げています。
He said, I go to prepare a place for you.
彼は私はあなた方のために場所を備えに行くのですと言われました。
And I mean, this world is not your home.
つまりこの世はあなた方の家ではないということです。
You are headed for a better place.
あなたたちはもっといい場所に行くのだということです。
A place prepared especially for you by Jesus himself.
その場所というのはイエスご自身によって皆さんのために特別に備えられた場所です。
And this is one major reason.Why you should not let your heart be troubled.
これこそがあなた方が心を探してはならないというその大きな理由の一つです。
We have this expression in English. It says about a person, well, he was so heavenly minded that he is no earthly good.
英語では、まあ、ちょっとこのようなあの言い回しがあります。ある人が、まあ、あまりにも天国のことを考えすぎていると。この地上でいい影響を及ぼさない。
What it means is if you think too much about heaven, if you're thinking there, well then you're not much good living in the present.
まあ、つまりですね、まあ、同じことなんですけれども、この天国のことをばっかりずっとこう考えていると、この地上で生きている間に、まあ、いい、あの、この地上の生き方がこう軽くなってしまうというか、まあ、影響を及ぼさなくなってしまう。
It's a popular expression.
これはあの、まあ、頻繁に使われる言い回しです。
But it's not true.
でも真理ではありません。
If in fact the only way to be of earthly good is to be heavenly minded.
この地上で 良い生き方をするためには天国のことを思う心というのがなければいけません。
To be secure and know where you're going.
自分が将来どこに行くのかということに対するその確信というものを持っていなければいけません。
To know that you have a place prepared for you by Jesus himself allows you to be free to live your life here on earth.
イエスご自身が自分のために特別に場所を用意してくださっているということを知っておくということは、この地上で生きていく上で本当に解放されて生きることができる。
It puts things in perspective.
そして、本当にその神の見方によって正しい優先順位をつけること。
I heard a Bible teacher once say he encouraged his, us to live life backwards.
ある教師がこのように言ったのを私は聞いたことがあるんですけれども、あべこべにの人生を生きるという。
Start with the fact that you are going to heaven, and then live as if you have this place prepared for you.
まず最初にあなたは天国に行くんだということをが最初に来て、だからその特別な場所が自分のために備えられているんだというその考えにのっとって生きていくということです。
And you'll be able to enjoy your life and you'll be able to be fruitful for God's kingdom now.
すると、本当にこの、地上で の, 生き方に喜びを持って生きることができますし、身を結ぶ神の国のために身を結んでいく生き方をすることができる。
Jesus said when he was talking in that parable of a sower where the seed is sown, one of the things that keeps a seed from being fruitful is the cares of this world. They're seen as like weeds that grow up and choke the life out of a person.
イエスが種まきの例えを話されましたけれども、ある土地に落ちた種は世の中のことに気を使いすぎて、その茨がこう生い茂って芽が伸びていかないという、そういった例えがありました。
And if you live just with this world in mind, then the cares of this world seem all so important, and they start to crowd out the life that you have in Christ.
ですから、もしこの地上のことばかりにこう気を取られていると、もう本当にさまざまな心配に気持ちが奪われてしまって、キリストのそのためにということではなく、もう本当にただただもがいていくような人生になってしまう。
The truth is, the moment for a believer in Christ, for a child of God, the truth is, the moment you die, the moment you breathe your last breath, you close your eyes here, you open your eyes in heaven.
キリストを信じている者にとっては、本当にこれは真実です。あなたが死んだ瞬間、最後の息を引き取って目を閉じて、その瞬間に次に目を上げた時にはもう天国にいます。
The moment you leave this world, you enter a better place.
この今よりももっと良い場所に入ることができる。これが真実です。
Knowing that,We know that while we are still on this earth, we want to make our lives count. We're not sitting there trying to hold on to our lives for fear that it's going to be taken away from us.
このことを知っておくことによって、私たちは本当にこの地上でも有効にといいますかね、生きることができています。できると思います。私たちはその恐れとかそういったものに縛られている必要がなくなります。
Jesus said in verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.
イエスは6節でこのように言われました。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通して出なければ、誰一人、父の身元に来ることはありません。
I like that he didn't say, I'm going to show you the way. He said, I am the way.
彼は、私がこれから道を示してあげますと言われたわけではなくて、私が道ですと言ってくれます。
Let's read verses 7 through 11.
続けて7節から11節を読みます。あなた方はもし私を知っていたなら、父をも知っていたはずです。 しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。フィリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。イエスは彼に言われた。フィリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか？私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか？私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのですか？私があなた方に言う言葉は、私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技をしておられるのです。私が父におり、父が私におられると私が言うのを信じなさい。さもなければ技によって信じなさい。
Philip said to Jesus, show us the Father. And Jesus responded, Philip, don't you get it?
フィリポはイエスに向かって私たちに父を見せてくださいと言いました。
Anybody...
それに対してイエスはフィリポ、お前はまだ分かってないのかと言われました。
Anyone who has seen me has seen the Father.
誰でも私を見た者は私の父を見たのですと言われます。
This is something so important for us to understand.
これは私たちが理解するべき非常に大切なことです。
Jesus is God the Son.
イエスは子なる神です。
The characteristics that you see in Jesus, all of the characteristics, the kindness, the mercy, the love,These are all characteristics of God.
イエスのうちに見られるこの性質、例えば親切であったり、憐れみであったり、愛であったり、そういったものはすべて神のご性質に見られるものです。
The Father is loving. The Father is kind. The Father is merciful.
父なる神は愛の方であり、親切で、そして憐れみ深い方。
You know, we can have this idea that the Father, He's harsh, He's vengeful, He's angry at me and wants to destroy me.
例えばこういう考え方をすることもできるかもしれません。この父という方は非常に厳しい人で、厳しい方で、実は私のことも本当に怒ってですね、執念深く何か怒りを下そうと思っている。
And then there's Jesus who comes and says, calm down, Father. You know, he kind of stands between us and tries to calm the Father down and says, you know, please, please, don't hurt them.
そしてそこにイエスという人が間に入って、私たちと父との間に入ってきてくださって、そして父なる神をこうなだめようとする。どうか落ち着いてください、待ってくださいと言って、仲介してくれる。
That's not the truth.John 3:16 said, For God so loved the world that he sent his only son.
それは真理ではありません。ヨハネの福音書3章の16節には、神はその一人子をお与えになったほどにこの世を愛されたとあります。
He wanted to save you. He sent his only son for you.
神は皆さんを救いたくて、ご自身の一人子を皆さんのために送ってくださいました。
The love you see in Jesus is the same love that God the Father has for you.
イエスのうちに見られるその愛というもの、その同じ愛が父なる神のうちに見られます。
And in this chapter, in these chapters, you're really going to see this. Jesus talks about the Father, then he talks about himself, and he gets, it's interchangeable.It's almost like it's hard to distinguish one from the other. And he's doing that so that you will see. To see him is to see the Father.
この14章全体を通して、イエスはこの自分と父なる神との関係というものをちゃんと語っておられますけれども、その中で本当にもう、その自分と父がこう一つであるということ、そのお互いにお互いのうちにいるということで、そのもうどっちがどっちか分からなくなるようなぐらい、その一致があるということを語っています。
Study the life of Christ and you will learn about the Father.
ですから、キリストを学ぶことによって、皆さんは父なる神を学ぶことが、知ることができます。
When you see Jesus, who was called the friend of sinners, when you see people wanting to be around him gathering and you see the mercifulway that he deals with him, know that this is the nature of the Father.
イエスが罪人たちと一緒におられました。それはそこにイエスのそのご性質というものが現れているのを見ることができます。
When you see Jesus giving, he gives all that he has to give. He gives his life. Know that this is the nature of the Father. The Father is giving.
イエスはご自分の、イエスはいろんなものを与えてくださいましたけれども、ご自身の命すらも私たちのために与えてくださいました。それは本当に神のご性質がそこに現れているわけです。
Now Philip was saying to Jesus, show us the Father. And Jesus was saying, no, Philip, the real issue is the Son.
フィリポがイエスに私たちに父を見せてくださいと言ったときに、イエスはそうじゃないと。問題は子なる神なんだと、子であるということを言われました。
There is a lot of talk today in psychologicalteaching and a lot of talk in Christianity about how a person's image of their father affects their image of God.
多くの心理学者とか、またキリスト教的なその神学の中でも、言われていることですけれども、私たちとのこの地上での父との関係というものが、私たちが神に、父なる神に対するイメージというものに大きな影響を与えていると言われています。
For example, if you see if your earthly father was cold and indifferent to you, then you see your father God as being cold and indifferent.
例えば、もしこの地上での自分の父親が非常に冷たくて無関心な人であったらば、その人の父なる神に対するイメージというのは、同じように冷たくて無関心なものというふうになってしまう。
If your earthly father was weak, then your image of God is that he's weak and kind of ineffective.
地上での父、自分の父親が弱い存在であれば、父なる神のイメージというものもまた弱い方というものが思ってしまう。
There may be a little bit of truth in that.
もしかしたらそこにはほんの少しは、真理も含まれているかもしれません。
But it's not a good thing to dwell on.
けれども、その考えに、とどまり続けるというのはいいことではありません。
Because people get stuck. They think, well, my earthly father was mean to me, so now I can't relate to God.
なぜならば、人々はそこでも行き詰まってしまうからです。自分の地上の父親が自分に対して意地が悪かったら、もうそれ以上神との関係を持つことができなくなってしまう。
You know, I'm stuck. I want to have a relationship to God, but until I get this thing worked out between me and my father, I'm just stuck and I guess it can't go forward.
私は神様と関係を持ちたいけれども、でも自分の父親との関係が、この問題が改善されない限り、もう行き詰まってしまって神と関係を持つことができない。
No.The way to God is not through your father. It is not through your image of your father. The way to God is through the Son.
そうではありません。神に到達する道というのは、皆さんのこの地上での父を通してとか、父なる神のイメージを通してというものではありません。そうではなくて、子なる神を通して。
The issue is not your father. The issue is the son.
ですから問題はあなたのお父さんではなくて子なる神です。
The issue. You see,
問題。
The important thing.
大事なことは。
Is not your father. The important thing is the son.
大事なことはごめんなさい。問題ではないですね。大事なことはあなたの父ではなくて子なる神です。
The issue, oh, I say the issue. The important thing is Jesus.
その大事なことはイエス・キリストです。
And through Jesus we see the Father.
このイエスを通して私たちは父なる神を見ることができます。
And the way to the Father is through the Son. It's through Jesus.
そしてその父なる神の身元に行くのはイエス・キリスト、子なる神を通してです。
The way to knowing God the Father is through knowing Jesus the Son.
ですから、父なる神を知るということは、 子なる神イエス・キリストを知るということです。
As you read the Bible, this is really, this can be really, can really have an impact in your life. Read the Bible, the Old Testament, as well as the New Testament, through this lens of Jesus Christ.
これは非常に大切なことですけれども、とにかくこの聖書を読んでください。そして、この聖書を読むとき、特に旧約聖書を読むときに、イエス・キリストというそのレンズを通して読んでください。
Relate to God through the Son.
神に関してこの子なる神を通して神のことについて見てください。
And if you do this, it makes the Old Testament come alive. You start to see Jesus there in the Old Testament.
そうするとこの新約聖書というものが本当に生きたものになってきます。そしてこの新約の中にイエス・キリストの姿を見ることができるようになります。
Let's read verses 12 through 14.
では続けて12節から14節を読みします。誠に誠にあなた方に告げます。私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。
Now, to ask for something in the name of Jesus is to ask for something in the nature of Jesus.
このイエスの名によって求めるということは、つまりイエスのこのご性質によって求めるということになります。
You know the story of in Exodus, there's an interesting story in Exodus 34 whereMoses wanted to know, he wanted to see the glory of God. And he asked, he told the Lord, I want to see your glory. And the Lord said, the Lord hit him in the rock and he said, I'll pass by and you'll be able to see my glory.
旧約聖書の中にですね、このような面白い話があるの覚えておられるでしょうか。モーセが神と語っているときに、モーセは神にあなたの栄光を見せてくださいと言いました。すると神はモーセをこの岩の裂け目に隠してですね、そして私があなたの前を通り過ぎるその時あなたは私の栄光を見るというふうに言われました。
And interestingly, he said, I will proclaim my, I will pass by and I will proclaim the name of the Lord.
そしてその時に、面白いことに神は、私は私の名を宣言するというふうに言われました。
And there in Exodus 34, verses 6 and 7,
出エジプト記の34章にそのことが書かれています。34章の6節7節です。
I'll have Mika read that.
出エジプト34章の6節7節。主は彼の前を通り過ぎる時宣言された。主は憐れみ深く、情け深い神。怒るのに遅く、恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、戸惑う、背きと罪を許す者、罰すべきものは必ず罰して報いる者、父の戸は子に、この子に、三代に、四代に。
By the way, I had planned on saying this, but I encourage you to look for Jesus in the Old Testament. Just look, the first thing when the Lord reveals himself is about himself. He says, merciful and gracious.
つい先ほどですね、この旧約聖書を読むときに、イエス・キリストのレンズを通して見るようにと進めましたけれども、今読んだところの最初のところもちょっとご覧ください。憐れみ深く、情け深い神というふうにあります。これはイエスのうちに見られるご性質。
But the main reason I wanted to look at these verses is to see that when God proclaimed His name, He talked about His nature.
私が今この箇所を挙げたのはですね、実は神がそのご自分の名を宣言されるときに、そのご自分の名前の中にご自分のご性質が現れているということです。
So here in John, in verse 14,When Jesus says to ask in His name, the name carries the nature of the person.
ですからこのヨハネの14章のところで今、私の名によって求めるならとありましたけれども、 これはこの私の名というところにはこの主のご性質というものが含まれている。
So to ask the Lord for something that's outside of His nature is not going to work.
ですからこの主のご性質から外れたことを願うならばそれはまあ叶えられない。
I mean, if you're just wanting to satisfy some sort of greed, Lord, you know, give me a Benz or whatever, I don't know. Can't think of anything.
例えば本当にこう単に自分の欲を満足させようとしてですね。
I want this, I want that. It's, if it's coming from greed, it's...
Benz をくださいとか。そういったその欲から来るんです
ね。 Or if you're asking God to calling down judgment on somebody, Lord, get that person.
もしくはもう誰かを裁くためにですね、神様もあの人をやっつけてくださいと。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名によって。
It's not going to work. The Lord's not going to do something outside of His nature.
でもそういったことはうまくはいきません。主はそのご自身のご性質に外れたことというのは働かせてはくれません。
And yet, there is sort of a marvelous promise here that we think that、oh, it's too good to be true. The Lord invites us to come to the Father with His name, to present our request to the Father with His name.
とは言ってもですね、実はここには本当に素晴らしい約束が書かれているわけです。私たちは神のもとにこのキリストの御名によってこの私たちの願いを携えて神のもとに行くことを招いてくださっているわけです。
I mean, that's like having his hanko. I mean, it's like carrying something that you don't come to the Father just by who you are. You comeWith the Son, you come in the name. You have the name of the Son.
もうまるでなんかこう神の総員みたいなものを持っているかのようですね。私たちはただ自分自身でこのままで神のもとに行くわけではなくて、キリストというその皆を持って神の前に行くわけです。
And he's saying, "Go for it. Come. That's what I want you to come before the Father in my name."
そしてそのことを神様は求めておられます。来なさいと。イエス・キリストの名によって私のもとに来なさい。私に求めなさいと言ってください。
Let's read on verses 15 through
18. 15節から18節。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。
When Jesus promised the Holy Spirit, interestingly, he said, I promise another helper.
イエスがこの聖霊について約束をされるときに、もう一人別の助け主を与えるというふうに言われます。
Jesus had been with these disciples for over 3 years. They had been together. Jesus had been a helper to them, so to speak.
イエスは弟子たちと約3年間の間一緒にいましたけれども、その間彼は弟子たちを助けていました。
However, when Jesus was in a human body, he was restricted to time and space, those things that humans are restricted to.
けれども、まあ、イエスはこの人間の体を持っておられましたから、時間とか場所というものはには限りがあったわけです。
Lazarus was sickJesus was not there. Jesus was in another place.
ラザロが病気になった時にイエスはそこにいませんでした。別の場所におられました。
The Holy Spirit is not limited by time and space.
でも聖霊というのはこの時間とか場所によって制限されてされる方ではありません。
Through the Holy Spirit, Jesus can be ministering to me in a very personal way.
この聖霊を通してイエスは私に対して特別な方法で働きかけてくださることができます。
And I could share with you, I said, oh, you wouldn't believe it. You wouldn't believe what the Lord spoke to my heart this morning. He really, you know, he just, it really touched me.
そのことを私は本当に証しすることができると思います。主はこの朝こんなことを、こんな素晴らしいことを私に語ってくれたんですよ。
And you said, well, what time was that?
でそれを聞いたときに、それは何時に起こったんですか？
It was 7 o'clock.
That's my devotion. 朝7時だったんだけどね。
Well, he couldn't have been, because the Lord was ministering to me at that time.
いや、そんなことあるはずない。だってその時間、主は私に働いてくれてたんだから。
You know, the Lord can do that. The Lord is able to minister through this Spirit simultaneously, each person, personally, deeply, intimate, powerful ways.
主はこの聖霊を通して、同時に、同じ時にいろんな人に個別に働きかけることができます。
In verse 18, or here, in these verses, you really see that there's this unity all the way through this chapter. There's this unity between the Father, the Son, and the Spirit.
この18節もそうですし、この章全体のところを見ても、本当にそこに父なる神、子なる神、そして聖霊なる神のその一致というもの、調和というものを見ることができ
る。 I mean, here in verse 18, he just promised to send the Holy Spirit, and then he says, he's just promised that the Father will send the Holy Spirit. He just promises that. And in verse 18, he says, I will come to you. I will come to you.
ちょうどですね、父があなた方に助け主を与えてくれるという約束をされた後に、この18節のところで、私はあなた方のところに戻ってくると言われています。
Now you really see this. I just wanted you to turn, please, to Romans chapter 8, verses 9 through 11.
ちょっと、ローマ人への手紙の8章をお開きください。8章の9節から11節です。
I'm going to ask Mika to read Romans 8, 9 through 11.
ローマ人への手紙の8章9節から11節。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても霊が義のゆえに生きています。もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。
If you look at this verse, in verse 9, he begins to talk about the Spirit, the Holy Spirit, who then is called the Spirit of God that dwells in you.
この9節のところに神の御霊とあります。神の御霊があなた方のうちに住まわれると。
And then he says, if anyone does not haveThe Spirit of Christ, the Holy Spirit is called in the same verse, the Spirit of Christ.
そしてその同じ9節の中で次には今度はキリストの御霊というふうに書かれています。
In verse 11, he's called the Spirit of Him who raises Christ from the dead.
そして11節のところにもこの御霊によって死者、イエスの死者の中からよみがえらせた方の御霊という。
So here in this verse you see the Holy Spirit, and it's kind of hard for our logical mind. Well, wait a minute, what is it? The Spirit of the Father, the Holy Spirit, the Son. You see this tremendous unity between them.
ですからちょっとこう理論的には難しいんですけれども、この神の御霊、キリストの御霊、この神と父なる神、子なる神、そして聖霊なる神というこの、本当に3つがこう調和しているということ、その三位一体というものが分かります。
Now there is tremendous unity.
この素晴らしいこの
一
致があります。
And yet, the Bible is very clear, and it presents God in three distinct persons.
そして聖書ははっきりと神は3つの人格を持っておられる、神の核ですねを持っておられるということをはっきりと書かれています。
I mean, there are some people that have looked at these verses and they've said, well, it's only Jesus. It's just one, only Jesus.
ある人々は、まあ、イエスしかいないんだという人もいます。
No, that's wrong. The scripture is very clear, especially in John. You see the Father, you see the Son, you see the Holy Spirit.
そうです。それは間違いです。もう聖書ははっきりと教えています。そして特にこのヨハネの福音書でも、父なる神、子なる神、そして聖霊なる神というのをはっきり見ることができます。
Three persons, one God.
三つの人、異なる人格を持つ一つの神です。
But amazingly close.
でもそれは本当に驚くほどこう一つとなっています。
Okay, let's read on 19
through 24. 続けて、19節から24節をお読みします。今しばらくで、世はもう私を見なくなります。しかし、あなた方は私を見ます。私が生きるので、あなた方も生きるからです。その日には、私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることがあなた方にわかります。私の戒めを保ち、それを守る人は、私を愛する人です。私を愛する人は、私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。イスカリオテでないユダがイエスに言った。主よ、あなたは私たちにはご自分を表そうとしながら、世には表そうとなさらないのはどういうわけですか。イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を使わした父の言葉なのです。
In these verses, he talks about this. Jesus talks about the Father and the Son.
今のところでは、イエスはこの父と子について書かれています。
And he talks about our relationship to the Father and to the Son.
そしてまた私たちの父との関係、そして子との関係についても語っております。
Verse 20 is really profound.At that day you will know that I am in the Father, and you in me, and I in you.
20節のところには、その日には、私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることがあなた方にわかります。
Now, using logic, you say, well, if Jesus is in the Father, and if you are in Jesus, then you are in the Father.
ですから、理論的に考えますと、もしこのイエスが父のうちにおられて、そして皆さんがイエスのうちにいるならば、皆さんは父なる神のうちにいるということになります。
And then Jesus turns around and said, "In you," verse 23 says that both He and the Father will come and make their home in you.
そして23節のところで、私と父はその人のところに来て、その人のと共に住みますというふうに。
This is really radical.
これはとてもなんかこう過激的な考えだと思います。
As you go through the Old Testament, the idea of God all the way through was God is holy, God is separate.
旧約聖書の間ずっとですね、神という方はもう本当に清くて人とこう分け隔てられていた存在でした。
No man shall see my face and live.
誰も私の顔を見て生きた者はいませんと書かれています。
The temple was there. You could only approach to the very outside of the temple and only through sacrifices.
神殿があって、本当にその外側にだけ、それもこの生贄を携えてきて、やっとそこにまでたどり着くことができるという。
The only person that could enter into the inner part of the temple was the high priest once a year.
この神殿の至聖所と呼ばれるところに入っていくことができるのは大祭司がそれも1年に1度だけでした。
And that he did with great fear.
そして、それが本当に大きな恐れというものを、まあ、人々に与えています
。So you see what a radical thing it is to say when Jesus is saying, the Father and I, we will come, and it's you in me and I in you. It's this great unity.
ですからここでイエスが言われたことはとても過激的なことです。 父と私が共にあなたの家に来て共に住む、あなたが私の家により神の家にいるということは本当に今までのその考え方からしたらとてもこう過激的なものになる。
It's what Jesus did. He did a very radical thing. When Jesus died on the cross, it changed everything with a person, in enabling a person to have a relationship with God.
イエスがなされたこと、イエスが十字架でしてくださったことが本当に全てを一瞬のうちに変えて、私たちが神と関係を持つことができるように変えてくださいました。
It went fromBeing at arm's length, being far fearful to this close, intimate relationship that we can't really even grab onto.
もう本当に遠く離れた恐ろしい存在であった。その神と本当にもう近く親密な関係をもう私たちが本当にそれを考えることもできないようなその近い関係というものを持つことができるようにな
る。And this is not.Just a metaphor.
これは単なる、例えというか隠喩ではありません。
This is reality.
これは現実です。
For the child of God.
神の子供たちにと。
And that's why no child of God should ever feel distant from God.
ですから神の子供は決して神から遠ざかっているというふうに考えるべきではありません。
No child of God should feel like they have a second class relationship with him.
神の子供たちは決してこの神との関係がなんかまるでちょっとこう2番目のくらいのようななんかものを考える必要はありません。
As if there is this inner circle, kind of like social things on earth. There's this inner circle and a little bit of, and I just can't seem to get any closer. It's not like that.
なんかこう神の周りにですねこういう輪があってその器の中にこう私は入っていくことができない、そういったものではありません。
The truth, this is the truth of scripture, verse 20. At that day you will know that I am in my Father, you in me, and I in you.
真理は20節にありますけれども、その日には私が父におりあなた方が私におり私があなた方におることがあなた方に分かりますということです。
Let's read 23 and 24 verses 23 and 24 verses 23
we've just read.
Oh, okay. I'm sorry, we already read those. All right.
You emphasize.
In verses 23 and 24, so if anyone loves me, he will keep my word, and he who does not love me does not keep my words.
23節、24節のところでは、誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そして私を愛さない人は私の言葉を守りませんと書いてあります。
The issue here, the important thing that's spoken of here, is who loves Jesus?
ここで大事なことはですね、誰がイエスを愛している、イエスを愛している人は誰かということです。
The issue here is not Jesus' love for us is not the issue in this verse.
イエスが私たちを愛しているかという、愛しているということはここで、の大事なことではありません。
Jesus loves you.
イエスは皆さんを愛しておられる。
He doesn't begin to love you.When you start obeying His word.
皆さんが神の言葉を守り始めた時に皆さんのことを愛し始めるということではありません。
There is nothing you can do to make Him love you more.
皆さんは彼に皆さんのことをもっと愛するように仕向けることができません。
But what he's saying here is that if anyone loves Jesus, it's going to be evidenced in the fact of whether or not they keep his word.
ここでは誰でもこのイエスを愛する者というのはこの神の言葉、彼の言葉を守ることによってそれが証しされるというふうに言われています。
This is the proof of whether or not you love Jesus.
これこそがあなたがイエスを愛しているかどうかの証しなのだと思っている。
Now I know now we use the word love and often it's an emotional thing. Like I love Jesus is kind of like the way I feel toward him. And that's part of love. But the bottom line is, if a person loves Jesus, he will obey his word.
もちろんこのイエスを愛するこの感情というものはありますし、愛しているそういった感覚というのはあると思いますけれども、でも何がこうはっきりと示すかというと、彼の言葉に従うということがイエスを愛しているということを証しすることになるわけです。
OK, let's move on. 25節26節。
このことを私はあなた方と一緒にいる間にあなた方に話しました。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。
And you know, the Holy Spirit is still speaking 2,000 years later.
そしてこの聖霊は2000年後の今も私たちに語ってくださっています
。 Still testifying to Jesus' word.
今もイエスのこの言葉を証ししてくださっています。
And verse 27 at the very beginning says, Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you.
27節の前半には、私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。
The peace that this world gives is temporary.
この世が与える平安というのは一時的なものです。
And it's conditional.
そして条件付きのものです。
You can relax now. You can have peace now. Your performance review is in and it's good, so you can relax for now. You can have peace for now.
あなたはいい働きをしたから、まあ、ちょっとしばらくの間ゆっくり休んでいいですよ。
Paul said in Philippians 4:7 that the peace of God is beyond understanding. It goes beyond understanding.
でもパウロはフィリピの4章の7節のところで、神の平安というのはすべての人の考えに勝るというふうに言っています。
You know, my circumstances may look bad.
私の状況は、まあ、もしかしたら悪いかもしれません。
And you may come to me and say, wow, it looks pretty bad. You should be freaked out. Look at this.
それを見た他の人は、本当にひどいね。ちょっともう現実逃避した方がいいんじゃない?
The peace of God goes beyond understanding.
でもその神の平安というのは私たちの理解を超えます。
It's a gift from the God. It's a gift from God.
これは神からの贈り物です。
And you know, like all gifts, gifts are received through faith.
そして全ての神から来る賜物、贈り物というのを私たちは信仰によって受け取る。
This chapter began, verse 1, Believe in GodBelieve also in me.
この章の初めのところで最初の一節のところには神を信じなさい、そして私をも信じなさいとありました。
Here in 27, the second part of 27, again, like he said at the beginning of the chapter, let not your heart be troubled, neither let it be afraid.
27節の後半は一節最初に書いてあったのと同じように。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。
This, if you look at this though, at the end of 27, this is not a promise.
よくこの27節、特に後半を見てみますと、これは実は約束ではありません。
It's a command.
これは命令です。
Let not your hearts be troubled.
心を騒がしてはなりません。
It's like you have a part in this.
皆さんはこれを、まあ、行わなければいけないこの一部であるということです。
The peace of God is very real, but you have a part. You need to believe it and receive it.
神の平安というのは本当に本物です。でも私たちはそれを信じて受け取っていかなければいけません。
Oftentimes when we have trouble, I know this is the case with me, it's so easy to kind of rehearse it over and over in your mind.
よく私たちはいろんな問題にぶつかりますけれども、私なんかもそうなんですが、そういった時に繰り返し繰り返しその問題について考えてしまう。
If this happens or what if this happens, and it kind of goes round and round.
こんなことが起こったらどうしよう、ああなってしまったらどうしよう、もう次から次へとそういった考えが出てきます。
But you know, we should be rehearsing God's promises. They should be echoing in your mind over and over again.
でもそういった時に私たちは実は神の約束を何度も何度も思い返す必要が思い起こす必要があります。
We often think of fear and faith as being in the realm of emotions.
私たちはよくこの恐れとかそれから信仰というものをなんかこう感情と同じように考えることがあります。
And so, like a lot of emotions, you feel like, well, you can't control that.
感情というのは私たち自分ではコントロールできないものですね。
I mean, if you're really tense about something, if somebody just says to you, well, stop it. Don't feel that way.
例えば、ある人がもう非常にこう緊張した状態にいるときに、緊張するのやめなさい。
You think, well, what can I do about it? I didn't choose to do this. I don't want to be like this.
そんなこと言われたってどうすればいいの？私はこういうふうになることを選んだわけじゃないのに。
But you know, there is truth. The truth is that we can do something in that we are told to believe. Believe in God.
でも、真実は実は私たちはそういう時にも何かできることがあるわけです。私たちは信じなさいと言われていることを信じるということを選ぶことができる。
And I think many times our problem comes because we wait. Don't wait until you have trouble to start believing in God.
ですから、どうかですね、この問題が何か来て、心がを騒がせるようなことが起こったときに、そうなって問題が起こって心がざわざわするまでこう神を信じることを待つということはしないでください。
Yeah, like, don't wait until it starts to rain and you're like, oh, it's rain. I better start building my house on the rock. Well, you know, where's the hammer?
ですから、例えばですね、この雨が降るまで家を建てるのを待っていてですね、雨が降ってきた時に、あ、しまった、雨が降ってきたら早く岩の上に家を建てなきゃ。
I'm referring to the parable, build your house on the rock.
岩の上に家を建てるというその例え話の話なんですけど。
But, you know, when it comes to faith, when it comes to believing God and knowing His promises, that's not just something we put away for when trouble comes. That should be a way of life every day.
神を信じて、神に信頼を置くということはですね、私たちが何か問題が起こるまでそれをどこかに置いておくことではなくて、日々の生活の中で行っていかなければいけないことです。
We are every day looking for God to provide and thanking God for what He provides, so that when we're shaken up, we're wondering, what am I going to do now? We're already living according to those promises.
私たちが日々神に感謝をして、神が備えてくださっているものを本当に感謝を捧げてこう生きていれば、何か私たちが揺さぶられるような状況に陥った時にも、もうすでに神の約束に私たちは従って生きているわけですから、そこで焦る必要はありません。
Not all of a sudden trials come and oh, what am I going to do? Didn't it say in Matthew something? You know, kind of, yeah, what was that verse that it talked about God's provision?
何かですね、こう問題が起きた時に、突然問題が起きた時に、あ、しまったと言って、神の約束が書いてあるのはどこだっけ、またの何章だっけ。
That's okay.
もちろんそれもいいんですけども。
But you get my point. Living by faith, believing in God is something we do. That's how we build our life on the rock.
信仰によって生きる、神を信じて生きるということは、これは私たちが岩の上に家を建てるということです。
And you know that it's that way with people all over the world. People often they'll come to church.When they've got a problem, and if things are going well, they don't.
これはまあ世界中でも本当に起こっていることだと思います。人々は問題を何か抱えているときは教会にやってきて、そしてその問題を解決すればうまくいけばまた教会に来なくなります。
Anyway, the point is, Jesus said, "Believe in me." Okay.
まあとにかく、言いたいことはイエスが私を信じなさいと言われているということ。
Verses 28 through 31.
28節から31節。私は去って行き、またあなた方のところに来ると私が言ったのをあなた方は聞きました。あなた方はもし私を愛しているなら、私が父のもとに行くことを喜ぶはずです。父は私よりも偉大な方だからです。そして今私はそのことの起こる前にあなた方に話しました。それが起こった時にあなた方が信じるためです。 私はもうあなた方に多くは話すまい。この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることはできません。しかしそのことは私が父を愛しており、父の命じられた通りに行っていることを世は知るためです。立ちなさい。さあ、ここから行くのです。
The last words, arise, let us go from here.
最後に、立ちなさい。さあ、ここから行くのですと。
So as we continue here in John, realize they're done, they're leaving the room where they had the Passover meal, and now they're headed out toward the Mount of Olives where Jesus will enter into his final hours before the cross.
さあここから行くのですと、立ちなさいここから行くのですということで、ヨハネはこれからこの弟子たちとイエスが最後の食事をしていた部屋から出て行ってですね、そしてオリーブ山に向かっていく最後のイエスの本当に最後の時間を過ごす その場面に移っていくことになります。
Let's pray.
お願いします。
Father, there's so many wonderful things that you have spoken of, that you promised in this chapter.
お父様、あなたはこの章を通して本当に多くの素晴らしいあなたの約束を教えてくださいました。
Father, I pray that you would give us this revelation, that it would be really strong in our hearts, that we would, of just how close of relationship we have with you.
お父様、本当にあなたのこの啓示が私たちの心の内に強く迫ってきて、私たちがどれだけ神様と本当に近い関係を持つことができるかということを教えてください。
And Lord, I pray that your peace would be felt in our hearts.
そして私たちが心にあなたの平安を感じることができますように。
You said, "Let not your hearts be troubled."
あなたは心を騒がせてはなりませんと言われました。
And right now, as an act of faith, we give you all of our troubles.
今信仰を働かせて私たちはすべての問題をあなたにお委ねします。
We cast our cares upon you, and we because we know that you care for us.
私たちの心配をすべてあなたに委ねます。なぜならあなたが私たちのことを心配してくださるからです。
And we believe, Lord, that you're preparing this place for us.
そしてあなたが私たちのために場所を用意してくださっていることを信じます。
And we believe that you're living in us.
そしてあなたが私たちのうちに住んでくださっていることを信じます。
And we just say thank you, Lord.
主よ、あなたに感謝をします。
And use our lives here on earth for as many days as we have. Use them for your glory.
どうぞ私たちの残りの人生、この地上での残りの日々をあなたの栄光のために用いてください。
For all we know, this may be our last day.
もしかしたら今日が最後の日になるのかもしれません。
And if that's the case, Lord, it's wonderful. We look forward to living with you.
もしそうであれば、それは素晴らしいことです。私たちはあなたと共に、あなたにお会いできることを楽しみにしています。
But Lord, I know that around us there are many people who have no hope. They do not have this hope that you are preparing a place for them.
私たちの周りにはたくさんまたこの希望を知らない人たちがいます。あなたが私たちのために場所を用意してくださっているというこの希望を知らない人たちがいます。
And sad to say, sometimes we don't even give them a thought because we're so concerned about the cares in our lives and worrying about things in our lives that we don't need to be worried about.
私たちが自分たちの身に起こる様々なことに心をとらわれて、なかなかそのような人たちの、その必要に目を向けることができない、そういった悲しい現実があることを覚えます。
So, Lord, give us boldness and give us opportunity to reach to this lost world.
ですから、どうぞ私たちを強めてくださって、周りの人たちに語っていくべき言葉を授けてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名によってお祈りします。
Amen.